ちにぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、毎月第3土曜日お昼前の30分間、奈良町の中心にある観光施設100年の町屋奈良町にぎわいの家よりお届けする番組です。皆さん、奈良町にぎわいの家にもう来てくださいましたでしょうか？昨年の4月にオープンしてから1年と少し、おかげさまでたくさんのお客様に来館いただいています。海外のお客様も大変多く、少しでもこの町屋の良さをお伝えできたらなと、受付スタッフの皆さんは時折英語のレッスンも始めています。
This house is 100 years old. That is a trademark of townhouse.
など声を揃えて言うのが聞こえてきます。先ほどの英語を訳してみると、この家は100年前に建てられました。格子は町屋の一つの特徴です。頭で理解していても、いざとなったらなかなか出てこない単語も、まずは音で繰り返し耳から覚えると良いかもしれませんね。奈良町にぎわいの家では、建物の特徴も英語にして、施設のあちこちに掲示しています。奈良町に伝わる町屋の良さを世界に向けて発信できたらいいなと思います。そうそう、奈良町にぎわいの家では英語版のホームページもこの4月より新しく作っています。写真も美しいので、ぜひいつもの日本語版ホームページとともに英語版一度クリックしてみてくださいね。さて、梅雨入りとなり、湿度もぐっと上がって蒸し暑くなってきました。奈良町にぎわいの家では、こんな時期ならではの主人公たちが元気です。その1、カエル。受付スタッフの方が見たというより出たというカエルの話をしてくれました。とにかくでかいということ。手のひらくらいはある茶色の大きなカエルで、割合じっとしていたとのことです。鳴き声も全くしないから、いつもどこにいるんだろうと不思議がっていました。いわゆるごと引きと言われる引きガエルなんでしょうね。私はまだ会ったことがないですが、にぎわいの家は庭が広いので住んでいてもおかしくないですね。では次、その2、畑の作物、草花。今、裏庭の畑ではキュウリ、ミニトマトがぐんぐん成長しています。ミニトマトはまだ緑色ですが、キュウリは何本か収穫しましたよ。他にもネギ、シソ。これらの作物は、かまど体験の時に参加者の皆さんに取りに行ってもらい、料理しています。ひまわりもぐんと大きくなりましたし、朝顔もつるをどんどん伸ばしています。先日スタッフが菊の植え付けもしましたよ。奈良町にぎわいの家は、町中でちょっとした自然に出会える場所でもあります。まだ行ったことがないという皆様、季節を感じにぜひおいでくださいね。さて、本日のメニューを紹介しましょう。まず、奈良町にぎわいの家のテーマである二十四節気についてのコーナーを。そして今回は、先日6月12日に行われたコンサート、奈良県ムジークフェスト参加、町屋で唱歌の演奏をメインにお届けしますよ。伸びやかで美しい歌声が町屋いっぱいに響きました。どうぞお楽しみに。最後は奈良町にぎわいの家のいろんなイベントや講座の案内を。では、お昼前のひととき、奈良町にぎわいラジオ、始まります。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉二十四節気。
二十四節気、芒種。 6月5日から6月20日まで。ただいまの節気は芒種。芒種の芒はイネ科の植物の先にある毛のような部分のことを言います。芒種の種は種のこと。田植えの時期であり、梅雨入りの頃で湿度も高くなってきます。立春から数えて135日目を入梅と、漢字で入る梅と書き梅雨となります。節気、芒種、梅雨入りの頃でもあるのですね。水の恵みのもとに命をつなぐ稲を育てる。水が張られた美しい日本の風景を感じる季節です。二十四節気、夏至。6月21日から7月6日。芒種に続く節気は夏至。夏至は二十四節気の中でも私たちには耳慣れた言葉ですね。夏に至る、その漢字のままに、一年で一番太陽が高く昇る頃です。当然、昼の長さも一番長くなります。夏至の対極は冬至。夏至と冬至では昼の長さが5時間も違うそうです。昼が長いとはいえ、夏至は梅雨の真っ只中で、実は日照時間は短いとのことです。晴れたら一番高いお日様を見ることができますね。
奈良町にぎわいラジオ、二十四節気短歌。奈良町にぎわいの家では、二十四節気の季節感をオリジナル短歌でお届けしています。短歌作者は歌人で、山眉編集委員の北貴子さんです。
芒種の歌。はるばると吉野川分水国原に、届きて芒種いざ田植えせん。奈良南部が雨が多いのに比べ、古くから大和盆地は雨が少なく水の確保に困っていましたが、戦後吉野川分水により大和の平地に水が届くようになりました。その水の恵みがあってこその田植えの季節。芒種、大和国原は美しい見張り田の中にあります。はるばると吉野川分水国原に、届きて芒種いざ田植えせん。夏至の歌。ホトトギス一声泣けり明けやすき、夏至の大気を切り裂き泣けり。ホトトギスは古くから夏の鳥として日本人に親しまれてきた渡り鳥です。けたたましい鳴き声で、昼だけでなく夜も鳴きます。ホトトギスの声が夜の短くすぐに明るくなる夏至の頃、明け方の朝の空気をまるで切り裂くように鳴いている。夏の空間の大きさとホトトギスの声に、夏至という季節のダイナミックさを感じる鋭く大きなお歌です。ホトトギス一声泣けり明けやすき、夏至の大気を切り裂き泣けり。
奈良町にぎわいの家、ムジークフェスト参加、コンサート特集。さて、今回のにぎわいラジオは、懐かしい童謡の数々をお届けしますよ。美しいハーモニーをお楽しみください。この唱歌童謡コンサート企画は、今年で2回目。昨年のコンサートは、入りきれないお客様で、入り口や渡り廊下、歌い手さんの姿が見えないところからも、お聞きくださるお客様であふれ、オープンして間もない私たちはびっくりしました。さて、歌ってくださったのは島田純子さん。多彩な音楽ジャンルのコンサート活動やコーラスの指導をされている奈良在住の音楽家です。コーラスは 大隅夏子さん、中村春日さん、ピアノ演奏は小宮美香さん。小宮さんはこのにぎわいラジオで流れるピアノ曲の作曲家でもあります。私たちの知っている童謡を新しいアレンジでおしゃれに披露してくださいました。ではまずこの歌からお聴きください。慌て床屋、うさぎのダンス。カニたちのちょっきんちょっきんちょっきんなーや、ウサギが跳ねるタタラタラタラなど、言葉がとても面白かったですね。さて、今回の企画は奈良町にぎわいの家が建てられた大正時代にゆかりの深い日本の近代を代表する詩人、北原白秋と野口雨情、二人の作詞家の歌を合わせて聴くという企画になっています。先ほどはカニ対ウサギ。さあ、次はまさに今の梅雨時期にぴったりの雨の歌。二つの雨の歌をお届けしましょう。雨降りと雨降りお月さんをどうぞ。
Love.
雨降りお月さんでの島田さんのしっとりとした読書、素晴らしかったですね。さて、みんなで歌おうというコーナーでは、コロッケの歌に挑戦しました。コロッケの歌、皆さん知っていますか？大正時代にとても流行った歌で、毎日おかずがコロッケ、年がら年中コロッケというコミカルな歌です。東京の帝国劇場のお芝居にあった歌とか、テレビもない時代、舞台から流行り歌が生まれたんですね。では、コロッケの歌、どうぞ。な歌の次には美しい歌曲をお届けしましょう。北原白秋砂山、そして野口雨情羽生の港、続けてどうぞ。
Oh.
町屋に響く懐かしい歌の数々、にぎわいの家もうっとりしていたことでしょう。また来年も企画しますので、どうぞお楽しみに。町屋で唱歌コンサートでした。奈良町にぎわいの家、イベント情報。さて、まずは展示のお知らせから。津市2階ではアーティスト島田健二さんによる2つの箱を開催中。地図のような街のような不思議な空間が出現中。土を焼いて作った作品です。また蔵の展示では奈良市立伏見中学校生徒さんによる版画作品を展示中。奈良の名所がカラフルな色の版画になっています。来館のお客様もとても感心して見ておられる。いずれも力作ぞろい。現代美術と中学生作品、2つの展示を開催中。ぜひご覧ください。6月後半からは七夕企画として短冊を用意していますので、皆さんご自由に願いを書いていただき、笹に飾っていただきますので、そちらもお楽しみに。かまど体験、体験茶会、足踏みミシン体験など、7月まで体験型のイベントが続きます。ぜひご参加くださいね。イベント参加申し込み問い合わせは奈良町にぎわいの家、電話074220-1917、074220-1917までお願いします。ホームページ、Facebook からも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。この番組は石器コーナー朗読を大野実信、ナレーションは西村知恵でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。では最後は島田純子さんの歌でお別れしましょう。北原白秋作、この道。